川柳沙織子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沙織子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沙織子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りしております。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、ということで、はいはい、今台本丸読みでしたね。永井さん、
バレましたか？
すごい、今もう本を読むように喋りましたね。
本当ですか？
うん、まあいいですけど、
しょうがないです、はい、ちょっとね、演技の部分では大事こんなのでしょうがないです。
あ、そうなんですか、はい、演技の部分だけですか？
まあ、演技の部分だけです、
うんうん、まあいいです。はい、お星様になりました第66回ということで、
はいはい
はい、お届けしていきたいと思いますけれども、スタジオ収録しているこちら、うん、イートピアの BB スタジオがですね、ちょっとチェンジというか、機材が変わったり、なんか配置が変わったりしまして、うんうん、ちょっとそわそわしながら始まりましたけれども、
うんうんうん、
まあね、聞いてる人たちはそんなに変わらないのかな。まあでもより聞きよくいろいろなるらしいので、これからまた、
まあそうですね、その音質的にとか、
うんうんうん、
僕らの喋り的にどうかって言われたらちょっと疑問が残りますけど
そこはね、ちょっとまあ自分たちでどうにかしてくださいいう話なんで。
そうなんですね、
はい、まあこれからどんどんまだ機材も増える予定なんで、それもちょっとね、楽しみにしていていただきたいと思います。
ね、
うん、さて、そしてですね、お星様になりました、ちょっと久々にレギュラーゲストの登場です。平石さんです。こんにちは。
どうも、
はい、
平石です。
久々やね。ニ
ュー平石です。ちょっと機材がアップして
平石さん別に変わってないでしょ
そこ変わってないじゃん。
中身変わってないし。
変わってますよ。
変わったん、
はい、
何が変わったんですか？
だいぶ変わった人やなって言われてますよ、いつも。
あ、そういう意味ではない。
あ、そういう意味じゃない。
そういう意味ではない変化という意味で、
ちょっと
うん、
なんでしょうね、変わってないですね。
もう春になって4月になって、
なったけど、まだ
新年度なりましたけど、
いまだに真冬の装備で寝てますからね、
うん、そうっすね、確かに反転着て寝るんで、知ってるあのね、
めっちゃ寒い、
初めて聞いたもん私それ。嘘やろって思って、その反転着ること自体はまああるじゃん。
まあ普通にね、ちょっとさ、肌寒いなっていう時に着ますからね。
パジャマの上とかにね、うんうん、着て、うん、その辺うろうろしたりとか、はいはいはいはい、お風呂上がりとかあると思うんですけど、うん、そのままの状態で布団入りますからね、
うん、寒いじゃないですか
嘘、そう、脱ぐもんちゃうんと思った
もん。脱ぐもんやと思いますけどね。
だってでも脱いじゃ死んでしまうよ
死にはしないですよ。
風邪ひいちゃう。風邪、
だって布団もあるし、あ、毛布もあるし、
うん、
それに真冬は電気毛布つけた上で反転着て寝ますからね。
そんな寒いですか？
そうそう、
寒がりなんでしょうね。
あ、
雪国に住んでるみたいな装備で寝てます
どうするんですよね、本当に北海道と東北の方行ったら、
ね、本当
行かないです、絶対に行かない
そもそもね、
そもそも、もしそんな時にところに転勤とかやれたらやめます
それだけのためにやめる。
それは無理ですね。
マジですか。いやでも少数派でしょ。
まあなかなか珍しい感じしますけど ね。
あれ、永井さんはじゃあどうやって寝てるんですか？
僕ですか、
うん、
僕別に普通にもう今は本当にジャージで寝てますね。
あ、ジャージで、う
ん、ジャージっぽいよね、永井
さん。ジャージで
パジャマ着んじゃろ。
パジャマはね、着ないですね。
ねえ、
うん、
なんかパジャマの方があれじゃない、こうパジャマって寝るために作られてるやん、うんうん、寝やすくない？
あ、
柔らかかったり。
わかります、わかります。でも例えば寝起きとかで、うん、ちょっと例えばゴミ捨てとか、
うんうんうん、
でパジャマで出るのは抵抗あるけど、うん、ジャージやったらいけるような気がしません？
あー、なるほどね。そこは着替えろっつう話ですけど。
いや、まあほら、まあね、ゴミ出したりとか、ちょっとコンビニ行く時にも、
ね、ちょっと出かけるぐらいはね、まあ、めんどくさいなって言ったらそのまま出れる。
そうそうそうそう。
はーはー、なるほどね。まあまあいいですけど。でもあれってさ、
うん、
こう大人になるにつれて、その自分がパジャマ派かジャージ派かみたいなのでこう分かれていくじゃん。
あ、
子供は大体パジャマやろ。
そうです ね、
ね、あれって 何を境に分かれていくんやと思う。うちずっとパジャマなんですけど。
でもやっぱり例えばね、
うん
うん、なんでしょうね、こう親を見て育つじゃないですけど、
あ、あるんじゃないですか。そこか。
例えばでも僕も高校まではずっとパジャマでしたし、
うんうんうん、
やっぱね、何の疑問もなく、
うん、
ただその環境変わると、
うん、
自分のいいように、こう都合のいいようにするじゃないですか、
ね、うんうんうん、
結果ジャージになりましたけど、
うん、まあでもね、いろいろ あるやろね。そんなも話聞けたらいいなと思いますけれども、ユーストリームの方はもう配信は
してますね、
はい、予定通り始まっておりますので、はい、生配信でお聞きになっている方が、はい、もしいればですね、ぜひあのそういったコメントなんかも番組中に、うんうん、やっていただけたら、番組の中でねやり取りしながら進めていけたらと思いますので、はい、お待ちしております。さて、そしてですね、かわいねぎさこのお星様になりました、この後本編なんですけれども、今日はゲストさんに来ていただきまして、お星様通信をお届けしたいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、ミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、あの一番こうイトピアの機材が変わってそわそわしてるのはモッティだと思うんですけど。
そうですね、やっぱり ね、
こっちは言うても喋るだけ、
喋るだけです、
あまり変わんないですけど、大丈夫ですかモッティ、大変
なんかあの、うん、違和感はありますけれど頑張って言います。
わかりました。じゃあモッティのそのミキサーさばきというか BGM を後ろで気にしながらね聞いていただきたいと思います。ちょっとミスしたりとかしたらちょっとなんか
ね、
あ、モッティがちょっと間違えた、
戸惑ってる
そうそう
モッティが戸惑ってる、
そうそう
戸惑って
みたいな、
戸惑ってる、戸惑ってる
みたいな楽しみ方もまあ今日はしていただけたらいいんじゃないかなと思います。ここから約1時間ぐらいですね、のんびり、お届けしていきたいと思いますので、かわいねぎさこのお星様になりました、最後までお付き合いください。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ、ただし1個だけだよ。
じゃあお便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ、ただし1個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
ツイスター、
はい、今日最初のコーナーツイスターです。このコーナーはツイッターで番組宛にいただいたリスナーさんのつぶやきをご紹介しておりますということで、早速紹介していきたいと思うんですが、まず生配信のからいきましょうかね。
は
い
は
い、
嬉しそうな
嬉しい件ですよ。うずら谷さん、こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
かわいねぎさん、髪切った？春っぽくて素敵って。
そうですね、まあ、ユーストリームの方でね、動画も配信してますから、う
ん、はい、映像でね見てくれてる方は気づいたかもしれませんが、かわいなぎバッサリ髪切ってしまいました。
心境の変化があったんですか？
いやー、まあそんなところですよね。
ほう、
いやでもね、うん、本当に久しぶりにあのバリカン使われたんですよ。
ほうほうほうほう。
なんていうか、今まではちょっとこう長めのボブみたいな感じだったんで、うんうんうん、ハサミだけだったんですけど、ほうほうほうほう、ショートにしてくださいって言ったら後ろの方とかバリバリバリっていかれて、
ほう、
小学生ぶりぐらいにバリカンされたと思って。
でもなんか理由があるんですか、そんだけこう思い切ってバッサリ切ったっていうの？
いや特には
ないんですか？
理由はない。
いやでも面白くないじゃないですか、理由がない。
理由ない。
例えば亀谷さん髪の毛切りました、
うん、
で久々に会った人が、うん、どうしたん髪の毛めっちゃ短くなってるやん、うん、っていう時に、うん、面白い理由があった方がいいと思うんですよ。
ああなるほどね、考えてよ。じゃあ
失恋したにしよう。
なんでそう、面白い、
面白い、
面白いっすか。だって一応さ、その自分で言うのもないけど結婚してるやん。
そうやな、新婚や
な、新婚さんやん、
うん、新婚さんやん。
失恋したってあんまなくね。
いやその最近旦那が構ってくれるから。
そんなことを言われていますけれども、 かまってくれんな。
めちゃめちゃ遊んでますよ。
あ、本当ですか。
なんか横で鼻歌を歌ってたらね、うん、乗ってね大声で歌ってあげたり
そんなことしてるんですか。
違う、勝
手に撮るなみたいな。
そう、それはさ、そのいらんやん、いらん愛の手やん、その気持ちよく歌ってんのに上から大声で歌って
かぶせてくるわけ
じゃないですか。いらんやん、それは別に頼んでないってなるやん。
いいじゃないですか、そんな楽しそうな新婚生活ですよ。
まあ、うん、うん、特に理由はないんですよね。
ほんまにあの髪の毛をバッサリ切った理由っていうのはないんですか。うん、
ただ本当に久しぶりに切りに行ったんですよ、うん、その結婚式に向けて伸ばして、
はい、
その後友達の結婚式があったんで、うん、まだちょっとアップにしようと思って、うん、まだ切ったらいかなと思ってすごい我慢したんです、
う
ん、去年の8月ぶりに切ったんです
。ほうほうほう。
だからいっそのこと言ってしまえと思って、
ほう、
ちょっとなんかこう出来心、
出来心で、うん、やっちゃった。
そう、やっちゃった。だから切って終わった後に、あー、やりすぎたなって思ったけどね、自分でも。
まあ髪の毛伸びるから ね、
そうそう、うん、まあいいか
と。いいじゃないですか、
やっちゃったもうしょうがないと思って、うん、まあまあそんな
感じ。ズラタニさんが、うん、今いいことを。
何？
ガムが髪の毛にくっついたとかからですかね。
あー、言いますね、はあ、はあ、言いますか。
いや、女の人はね、
ありますか、そういうことって。
まあないですね。
ないでしょ
う。だってこう寝ながらガム噛む女は嫌です
わ。それはまたつけないといけないからね、噛むだけではなく、ね、
そうそうそう、
ほんまよ。いや、あんまりなんかその表だって言いたくはないですね。
そうですね、
ちょっとこう、うん、友達とかにね言うんだったら面白いかもしれないですけど
ね。確かにね、
うんうん、なるほどね、まあ、そんな感じです。
まあいいじゃないですか、春っぽくてね、
はい、う
ん、あ、一ついいですか、
うん、
ちょっと長くなるかもしれないですけど。
長くなるの。
じゃあ
はいはい、
いや、ちょっとユーストリームのね、はい、ログを見てたらちょっと先週のね、
はいはい、
つぶやきがあったので、はい、ちょっと読みましょうかねと思って、はい、コアラバナ
さん、あ、はいはい、
さん、
はい、
なんですかね、もしや配信が始まるというのもエイプリルフールっていう選手は言われてるんですよ。
あ、
この話はそういやしてないなと。
ほんまや、思い出した、そういえば。
何その話。
あ、やっぱ気づいてない。
あ、永井さんダメなパターンや、一番ダメなパターンや。
あ、
それ
知ってる知ってる。あ、俺あんただ、うん、あれほんまに後になって気づくっていうね、うん、ちょっと説明してくださいよ、うん、この話を。
そう、説明してくださいよって私言いますけど、うん、私もあれ知らない間に始まって終わってたからね、あの事件。
あ、俺と同じパターンですね。
そうだから、あの首謀者はもう皆さん分かってると思いますけど、平石さんですから。あれ
首謀者に代わって、じゃあちょっと言います。
え、首謀者がだけ自白するんですけど。
いや、ね、いや違いますけど、
うんうん、
先週、
はい、
4月1日は、
はい、
バカの日です、
うん、
ね、
エイプリルフール、
バカを決める日だったんですよ。
エイプリルフールです ね、
はい、ということで、まあ、ちょうど日曜日だって、はい、そもそも4月1日ぐらいに、配信したいなって言ってたんでね、
うん、
あの朝思い立ってちょっとつぶやいてみたんですよ、
うん、
もうすぐ始まるけど誰もメンバー来ねえなって。
ああ
の、ね、
うんうん、お星様のアカウントでつぶやいてみた、
ね、今日あるんだけど誰も今来ませんねみたいな、
うんうん、
誰も来ないけど始めちゃうぜっていう感じで始めたんですよ、とりあえずユーストリームを、
うんうん、
でちょっとなんか適当に音楽だけかけといて、
うん、
で、まあ、その配信してたらそのコアラバナさんが来て、
うん、
あれなんかないんですかみたいな
騙されてくれたんや、
嘘でしたみたいな感じでやってたら、
うんうん、
なんかモッティから電話が鳴ったんですよ、はあ、あれ
電話、モッティさんから
モッティから電話かかってきて、どうしたと。
あ、なるほど、
なんだなんだと電話出たら、
うん、
あの今イートピアに着いたんですけど
最低じゃないですか。
平井さん、ひどい。
そのエピソードはひどいですよ。
自分は行ってないわけでしょ。自宅から配信でしょ。
家でちょっとあのパジャマで配信してます
。最悪や。
反転配信ですよ。
モッティ、人を疑わなきゃダメだよ。
ちょっとモッティ、言い訳をどうぞ。言い訳じゃねえや。
言い訳はお前だよ、言うの。
あ、はい、
ね。ひどいな、それ。
ひどいな、モッティ。ひどいことされたよね、あ、先週。
え、いや、まあなくてよかったですけど。
え、はい、結局そのここに来てイートピアに、
はい、
あれ誰もおらんなってなるやん、
はい、
暗いなみたいな、
はい、
その後そのすぐ電話したん、
はい、
で電話してそれを聞いてで帰ったん、すぐ、
はい、帰りました、はい、
悲しい、
仕方ないな、
悲しい。
ひどいわ。なんていうか。
ひどい。
悪ふざけですよ。ほん
ま。
で、まあ、あの工学部にいて、そのユーストというか、うん、ツイッターを見たので、
うん、
そのままこっち来て。
工学部。しかも
遠いぜ工学部からここまで。
そうですよ、工学部って車で何分ぐらい、30分ぐらいかかる？
20分ぐらい、30分よね、
かかるよね。
はい。
これがな、家だったらさ、モッティまだ家近いやん、ここから、うん、まだ工学部よりは。
はいはいはい。
それをさ、学校におるのに、しかも
あれ、なんかすごいすごい怒られてる。
まあでもね、僕も完全にもう寝てたんで、
その間中ずっと
ずっと
事件が終わるまで、
まあ、ツイッターを見てたら、ああこんなことやってたんやってのあとで気づくっていう、
うん、いや私も仕事中だったんでその時、うんうん、仕事終わってから携帯見たらモッティからメールと電話と、
あ、
メール電話だったかな、なんか来とって、あれみたいな、なんやろみたいな、しかもなんかその収録がどうのみたいなメールだって、あれみたいな、
来週やしな、
来週やしなみたいな、みたいな、うん、ひどい、
悪ふざけです
よ、悪ふざけやわ、
やってはいかやない、やいけない悪ふざけです
ね、ほんまに。じゃあでもね、これがね、あの、まあ、ここからはなんていうか打足やけど、モッティじゃなくて、うんうん、永井さんがこんな感じで騙されてここに来とったら、あの、まあ、いい感じにこう
爆笑
やと思う。
なんでやねん。なんでやねん。
なんていうか、もう長い目ざまみろみたいな感じの空気だったと思うよ。バテキに
俺絶対行かないよ。だって4月1日じゃないっていう連絡来てるわけだから。
うん、うん、
事前にね、ちょっと前に、う
んうん、確かに、
もう連絡不足やろって話になるじゃないですか。
あ、なるほど、ね、あったとしても知らん、
あったとしても俺知らねえ、聞いてねえみたいな、
聞いてねえ、
持
ってのあの、やっぱそのなんていうの、人の良さが出た事件ですよ。
そう、本当です ね、
うん、ね、まあ、結局こう、うん、モッティの、
うん、
なんていうの、評価が上がっただけっていう、
まあ、
あと平井さんの
下がった、なんで下がり、なんで
ご心配なく、そう、ダダ下がりです、
ダダ下がりかな、
うん、いやまあね、それをユーストを実際に配信したりとかっていうのをやるっていうのが本当悪ふざけですね。
悪ふざけですね。
はいはい、
来年も頑張ります。
紹介していきますか。続いて、
はい、どうぞ。
はい、じゃあですね、ツイッターでのつぶやき一つ紹介したいと思います。ラジオネームうずら谷さんなんですけれども、前回のラジオを職場の方に聞かせたら永井さんに賛否両論でした、参戦の方は家事全部してくれそうだからいいそうです、掃除以外も磨きましょうということで、
あの、ね、
前回ね、
うん、
洗濯休暇の話から、うん、永井さんの部屋が異常に綺麗、掃除すごいするみたいな話をね、しましたけれども、
はい、
しましたね、うん、まあだから掃除以外もできるようになれって、
まあでもそれやったらほらモテモテになってしまうやん、
うん、おー言うたね、
いや
言
うた、ね、だからあえて掃除しかしないっていう体はダメ、
ダメ、
料理はしないよっていう、
だって本当に料理の理の字もできんやん永井さん、
カレーとシチューは作れます、
誰でもできるって、
誰でもできるって言うな、
いやもうちょっとなんかなんとかした方がいいと思うよ。
いやでもこれから
それがそのなんか結婚できるかどうかみたいな話も前回したじゃん。
あーはーは
ー、大事やって、
いやまあ結婚はまあまあなんとか料理上手な女の子を捕まえれば、
捕まえる、うん、まあ、でそれ関係でね、あの普通おたもいついただいてるので一緒に紹介しようかなと思います、はいはい、ラジオネーム9組3番さん、どうもありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
毎回楽しく拝聴しています。先日の第65回で永井さんの意外な一面が、家の中がモデルルームのように綺麗、他人を家に入れないなどなど、自分が好きなドラマの一つ、結婚できない男の主人公そのもののような気がしました。あの安倍さんがやったやつ
ね、安倍博さんね、はいはいはい、
うん、もし万が一なかなか結婚できなかったとしても、結婚できないんじゃない、結婚しないんだなんて言い訳は言ったらダメですよ、過去笑い、血液型で人を判断してはいけませんが、永井さんは典型的な A 型かと思ったら違うんですね。
B です、 B
型ですね、
B 型です、マイペースな B 型です。
話してると B 型っぽいんですけどね、永井さんなんとなく、
まあ、初対面の方には必ず A 型っぽいって言われますね、
うんうんうん、ちなみに川柳さんご夫妻のお部屋はん、あ、自分も同じ血液型なのでお掃除のこだわりがあれば参考にしたいので教えてください。高松でも桜の花が満開になりつつありますが、皆さんはお花見に行かれますか。自分は今 4月7日土曜日がお花見の日で、先ほど公園の開門と同時に入門して場所取りをしてきました。楽しい花見となりますようにということで、昨日いただいてたお便り。あ、いいですね、
花見、うん、
香川はねちょうどこれぐらいというか、今週末がちょうどお花見ですね、うん、今日
めちゃくちゃやってるじゃないですか。
すっごい人いっぱい。
4月の8日、まあね、うん、本当に玉野公園っていうね、うん、このイートピア香川がある近くに、まあまあ玉野公園っていうところあるんですけど、
お花見スポットね、うん、ありますね、
うん、
まあ、
そこが、うん、夜間だけ 入園無料。
へ、あ、そうなん
や。そうなんです、そうです。
そしたらライトアップとかもしとるってことですね。
まあ、桜が見えるってこと。
あ、そうなんやね、うん、もう来週末になってくるとちょっとね、
あ、そうですね、
香川は散ってきとるかもしれんね。
出るでしょうね、おそらく、うん、
いや、いいですね。お花見行きました、永井さん。
お花見ですか、
うん、
お花見一応ね、あの栗林公園ね、うんうんうん、行ったんですけど、うん、まだ僕が行った頃だとまあ五分咲きぐらいでしたね。
あ、そうなんや、うん、ちょっと早かったなっていう。今ちょうどいいぐらい。いつ行った、その五分咲きっていう。
それは先週ぐらいですね、うん、本当に
先週
ぐらいですね。
あ、じゃあもう徐々に今いいぐらいかもしれんね、
うん、
うんうん、なるほどね。ほんで、なんだっけ、川合凪さんご夫妻のお部屋はって言って、なんか質問がありましたけど、
どんな感じなんですかってことですかね。
掃除のこだわり、同じ血液型ってことは O 型なんですかね。
川合凪さん
でしょうね、
うんうん、O 型で2人とも、
あ、平井さんと川合凪さんは、
うんうんうん、
まあざっくりですよね、部屋は。
あ、部屋ね、
あ、知ってる。俺、平石ご夫妻の、うんうん、まあ掃除のこだわり知ってます。床に物を置かないっていう。
平石家
大事。ほこりは気にしない、床には物を置くな。
そう、私逆というか、そのなんでそれが気になるのかわからないというか、
うん、
床族なんですよ。
なんすか床族。
勝手に
基本的に、うん、そのなんていうか、床に直接座って生活したい、椅子とかじゃなくて、
はあ、はあはあはあ、
だからまあ冬場とか特にこたつで一日過ごすみたいな感じですよ。だからそのこたつの手が届く範囲にいるものを大体置いておくわけよ、うん、リモコンとか
漫画とか、
雑誌とか、うん、それを置いておく、置いてあるんよ、うん、そこにそのバラバラってなっとるわけじゃなくて、うん、自分ルールできちんと置かれているわけ、自分の意思でね、うんうんうん、なのにそれを踏んだりケチらかしたりして。
でも知ってますか、
どけていくから
部屋が汚い人って、うん、汚いんじゃない、そこに置いてあるんだってみんな言うんですよ。
置いてあるもんだって、汚いんではない。
でもちゃんと戻すんでしょ、ちゃんと。
さあ、使わなくなったやつは戻す。
使わなくなったやつ使ったらすぐ戻すってことを徹底したらいい。
お、長井さん言ってあげて、もうちょっと床底、ね、
徹底しよう。
なんで、
せめて机の上に置こう。
そう、
ただ文句は言われない。
机とかそのカラーボックスとか、
足りん、足りん、
え、
場所が机では。
いや、机それなりの広さあるじゃないですか。
足りるように
置けるってこと。そうそうそう。
いやまあでもね、それはそのだから言われるじゃん、うん、そういうのを言うてケチらかされるから本当に置いといた、うん、平石さんが通る動線には置かないようにしてる。
何通る動線。
だからその部屋の入り口まず入ります。ああ、で自分の机、
うん、
デスク、パソコンの机とかに行く、うん、まあ、道って決まっとるじゃん、大体自分が通る道みたいな。
その平石家の獣道みたいな。だからルートがあるわけね。
そう、だから、うん、平石スペースと沢子スペースみたいなのが部屋の中にあるわけ。沢子スペースは床に物を置いても怒られん、
うん、まあ、通らないからね、
う
ん、
そう的な感じ。
はあ、
まあでもね、そうやって言いつつ自分でこう部屋帰るじゃん、
うん、
帰ってみたら沢子スペースの汚いことね、
やっぱ汚いですね。この
動線が逆にある分、うん、全体的に物を置いとるんだったらもう自分の部屋っていうのは気にならんけど、この綺麗な場所があって自分のとこだけぐちゃってなって、ちょっと
あ、
そろそろ改めようかなと思うよね。
やっぱりでも平石さん綺麗好きなんですね。
いや
綺麗好きではない。
そういうわけではない。
そういうわけではない。
だからホコリとかはあんま気にしないんですよ、床には座らないんで。
うん、だから本当に床に物が置いてあるか置いてないかだけです。
自分の歩くなんていうのかな、足の下に物があると踏んじゃうじゃないです
か。まあそうありますね。
痛いじゃない、痛いというか、
うん、
踏まれた方もなんかね、うん、壊れたりして、
うん、
それが嫌なだけなんです。
だって
まあでもね、床に物を置かなければすぐ解決ですね。
う
ん、
そう。
まあ
ね、床族をね、滅ぼさないといけないんですよ。
いや、今最後の一線を張ってね、防衛線を頑張っとるから。いやまあでもこだわりっていうのは特にないね、だから床に物を置かない、うんうんうん、依頼さんが通るところだけ、うんうん、的なぐらいじゃない、
ね、あったら蹴飛ばしますか、
あったら蹴飛ばされる、うん、
なるほど
ぐらいです。はい、ということでお便りどうもありがとうございました。はい、初めてのね9組3番さんお便りくれてありがとうございました。はい、ということで、ツイッターでのつぶやきご紹介させていただきました。番組宛てのつぶやきはヤナスター JP をつけてつぶやいてください。このコーナーでご紹介します。以上ツイスターのコーナーでした。さてそれではですね、ここでちょっと一曲お聴きいただこうと思います。久しぶりに NJ のナンバーお聴きいただきます。嘘をついてもいいよ。お星様通信2、はい、ということで続いてのコーナー、お星様通信、うん、このコーナーはですね、現在香川県また香川県外でもですね輝いている方々をゲストにお招きしてお話を聞こうというコーナーです。
はい、
うん、ちょっと久しぶりですかね。
そうですね、
はい、うん、今日のゲストの方をご紹介しましょう。フリーパーソナリティで活動されています佐藤あさみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うわー、生しゃみーやねえ、 はい、ね、はい、FM815 FM 高松で永井さんと一緒にアクション815をこの3月までコンビ組んで、
そうですね、やってました。1年5ヶ月やってましたね、
はい、アシャミンさんについに来ていただきました。
来ちゃいました
、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いや、なんかいいね。
何がですか？
のなんかわけもなくニヤニヤしてしまうよね、やっぱり。
気持ち悪い。
気持ち悪いですか？いいじゃないですか、は
い、いや、はいはい、ね、その何でしたっけ、ユーストリームの方でも、
はいはい、
誰が来てるのかな的なのとか。
そうなんですよね、実はずっとスタジオの中で待機されて
たって、ね、そうそう、スタンバイしてました。
そう、はい、なんで映像をね見てた方は手前側にずっと人座ってるのに一言も喋らないっていう、ね、ちょっと不思議に思ってたと思うんですけど、うん、アシャミンさんでした。
はい、
はい、生配信でチェッペリンスカイさんも来てくれてるんですね。
そうですね、
ちょっとコメントをくれてますけれども、いや、ありがとうございます。はい、はい、ということで、
ビールの美味しい日曜日ですねって。
ん？
ビールの美味しい日曜日ですね。
いいですね。なんでいきなりそんな話になったんでしょう。
分かんない
です。お休みですかね。
お花見かな。
あ、お花見かな。
ガムを噛みながら寝るあたりから聞き始めたっていう、う
ん、ああ。
お花見の話したっけ、その後。
お花見の話もしましたよ。
しましたね。
はい、うん、ありがとうございます。さて、そしてですね、まあ、ゲストにアシャミンさんを迎えてということでお話を聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、まずそのラジオでね初めてアシャミンさんの声聞いたっていう方のために自己紹介というか、
うんうんうん、
今どんな活動されてるのかっていうのを紹介してもらいたいなと思うんですけど、
はい、今はですね、
はい、
FM 高松の中の番組で、
はい、
子供たちがラジオに挑戦しようっていう、
うんうん、
まあ、番組がありまして、
はい、
そちらでアシスタントパーソナリティを務めています。
ほうほう、子供たちのアシスタント
ってことですか？そうなんです、
はい、あ、それあれですよね、同じここイートピア香川で収録をしている番組ですよね。そうなんですよ、
私つい昨日収録がありまして、
はい、あ、そうなんですか、
はい、このブースにも来たところなんです。
2日連続でじゃあ
2日連続でイートピアです、うん、はい、
なるほどなるほど。
ステップっていう番組ですよね、
うんうんうん、FM 高松のステップという番組でアシスタントパーソナリティとして、
はいはいはい、
はい、でそのまあラジオでパーソナリティとしてその活動をされているということなんですけれども、まあ、一番ね、こう馴染みがあるというか、そのやっぱりアクションの話だと思うんですけど、その永井さんと一緒にやってたっていうイメージがもう私の中ですごい、ね、まあ、まあ、
そうですね、まあ、アクション815っていう、うん、まあ、夕方の帯番組、う
ん、はい、
まあ、4時から6時2時間生放送番組の水曜日が僕とあさみさ
ん
がまあ1年5ヶ月、はい、担当してたっていうことで、
はい、
うん、
最初にそのアクションのパーソナリティとしてするきっかけみたいなのって何だったんですか？
あ、香川県高松市の時和町で、はい、キャラフェスっていうアニメイベントを、
はいはい、
2年3年ぐらい前かな、
あ、立ち上げ、あれってそんな前なんですね。
結構年に2回やってて、
はい、うんうん、
今第5.5 回が終わったところなので、
はいはい、
まあ、割と長く続けてるんですけど、うんうんうん、そちらで、まあ、ちょっと会場のアナウンスとかをしませんかっていうことで、
はい、
アニメ声なのでちょっと声をかけられまして。
声確かに特徴的ですよね、本当に。
そうですね、
羨ましい。
お店とかにいてもすぐバレてしまう大きな声な
ので、あ、アシャミさんおるぞってなるんですね
なっちゃうんですよ。
いや、でも、はい、いいよね、パーソナリティとしてその個性がある声ってさ、
まあ、完全にいわゆる才能というやつです
ね、
うん、羨ましい。僕に欠けてるものです
永井さんは埋没するタイプ、
埋没するタイプ、
うん、私もちょっと目立ちすぎなタイプ。
いやいや、でもね、うん、本当にもう一芸って言ってもいいぐらい、本当に
そうですよ
ね、
うんうん、
生まれ持って
ない、
羨ましい限りですけど。でもそれでそのまあ、声のお仕事というかアナウンスのお仕事をしたのがきっかけで、
はい、
ラジオの方もっていうことで、はい、パーソナリティとして。
そうなんです、うんうん、ちょうどそのイベントをやった時は町商店街に、
はい、
FM 高松さんが引っ越されて、でリニューアルしてパーソナリティを募集しているっていうのを、うんうん、そのキャラフェスの、
はい、
まあ、実行委員のお姉さんにあるんだよっていうのを聞いて、
うんうん、
あ、ちょっとやってみようかなと思って、うんうん、はい、応募したんです。
もともとその声のお仕事 まあ、しようみたいなこう訓練じゃないですけど、その勉強したりとかっていうことはしてたんですか？
いや全くなくって、うん、高校の時に演劇部に所属していたので、うん、はいはい、少しだけ発声とかはやったことがあるんですけど、うん、もうずっと音響裏方をやっていたので、うんうん、そんなに表に出るっていう感じではなくって、 でもずっと声を使うお仕事っていうのは興味があったので、うんうん、少しの間こうアナウンススクールに通ってみたりとか、はい、はしていました。
実際にその FM 高松でパーソナリティとしてこうラジオを始めてみて最初どうでした？何か大変だったこととかありましたか？
そうですね、もう初めは本当素人2人で始めたので
永井さんもね、だって一学生でいきなりバンって表に出て、
う
ん
うん、いいですか、あの FM 高松のアクション815、うん、
はい、
まあ、始まったのが2010年の11月ですか、
はい、
始まって、
はい、
まあ、月から金までの帯番組ですよ、うん、2時間生放送の、
うん、
水曜日だけ僕と浅見さんだけなぜか素人が組まされた曜日っていう、
うんうんうん、ちょっとね、あ、他の曜日は違った、
いや、ちゃんとプロがいましたから、
はい、
片方素人で片方プロとかはありましたけど、
ね、
水曜日だけが素人と今まで FM とかで喋ったことがないっていう人と人が組んだ曜日なんです、うんうんうん、まあ失敗も多かったね、
多かったですね、
基本失敗しかしないっていう、
へえ、うん、いや
りました。
その制作さん側にもやっぱりでも意図はあったわけでしょ。
もちろんね、
素人さん素人さんでこう、なんか、うん、
なんか ね、
ね、今までにできん番組みたいなのがっていう期待があったわけです
、こいつとこいつ組ましたら面白いんじゃないかっていうのがあったんでしょうね、うん、きっと、
うん、多分学生さんと私が図書館に勤めていたので、うん、まあ、なんかこうそういう大学系な感じにまとまるかなと思ったら全然そんな感じに進まなかったですね、
うん、永井さんがな時点でちょっとね、
何が
学生枠で永井さんを入れる時点でちょっとそれはね、
嘘、俺模範的な香川大学生でいようとしたよ、
嘘、そうなんですか、
聞いてたけどそれはなかったな
ちょっとね、確かにまあまあそういうことあったかなって思いますけど、
うんうん、アシャミンさん、そのラジオを永井さんと二人でやっててこう、あ、私いけるみたいな、ちょっと慣れてきたって思ったのってどれぐらいでした、時期的に。2010年の11月から始めて
1年ぐらいですかね。
最近じゃない
ですか。最近やね、うん、去年の年末ぐらいですか。
そうですね、
うん、私いけるわみたいな、
はい、ちょっと自分でも企画をコーナーを作ってみようかなって思えるぐらいになったのはもう1年経ってからでした。それまではもう与えられることに精一杯でやってましたね。
でもすごいあのちょこちょここうお二人から話を聞いてて、うん、こう思うのはすっごい二人で番組作るときにめっちゃ努力してるじゃないですか。
してないしてない、努力なんて全然してない。
何してるの、その本たまに褒めたら、
ちょっと待って、めっちゃ努力して番組作ってるって思われたら、
うんうん、
ちょっと嫌じゃないですか。浅見さんはいいんですよ、そのイメージだからあるから、うんうん、でも俺のちょっとなんていうのイメージが崩れるから、
そういうキャラみたいなのがあるわ
け。キャランポランみたいな、
ええやん今日は。
分かった、ね、分かった。
じゃあだって本当にその言い方もなんかもうちょっと丸くいこう、なんかだってね、その番組終わった後に2人で反省会したりとか、
う
ん、こ
う
お互いにここがいいとかここが悪いとかっていうのを言い合っとるみたいなことを前教えてくれたじゃん。
まあしますね、もちろん、
はい、
そういうなんかこうなんていうんですか、次の放送にまあ生かすじゃないけど、
うん、
そういうことをこうきちっと毎回やるっていうのをなんかこう言い方があんま良くないかもしれんけど、素人さんだからこそみたいな感じがちょっとするじゃん。
あ、それはありましたね。もうどうにかしないと番組が成り立たないっていうレベルだったので
うん、なんか本当に先輩とかプロの人とかってなったら、うん、帯番組ってもうなんかルーチンみたいになったるところもあるじゃん。
まあまあ本当にその、
うん、慣れとるからこそ、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、だからそういうとこはほんまにすごいなと思って聞いたり見たりしてましたけどね。
ケイスケ君褒めたら天の弱になるんですよね。
確かに
めんどくさいですよね。
長井さん ね、
ねえ、
それはいいんだ、俺の話はいいんですよ別に。
いやでもちょっとあの今日ほんま絶対聞かないかと思ってたことがあるんですけど、お星様での長井君とアクションの長井君って絶対違うと思うんですよ、
うん、
違いますよね。
違います、違います。
そのアクションの方で、うん、FM の方でしか見せん永井君のキャラみたいなの今日聞いていこうと思って、アシャミさんに。
ほうほうほうほうほう、
面白いね。
いや俺はもう2つとも大切な番組でしたから一生懸命
焦りが見えてる
ね。出演させていただいてます
よ。すごいなんか動揺してますけど、ね、
いやないと思いますね。
じゃあだってそのお星様の方では結構こっちは遊びで向こうはお仕事でこう金をいただいて喋ってるからみたいなことをよく言ってるわけ
です。遊びじゃないです、 お星様は趣味です、
うん、まあ要は似たようなもんでしょ。だ
から違う、遊びじゃない、趣味、
遊びじゃない、遊びではないわ、
うん、じゃ遊びじゃない。
でも趣味と仕事みたいなこの分け方をしてるわけですよ。
そうそう
そう、そういうのを感じたりとかしますか、そのお仕事で喋ってるみたいな真面目さというか。
いやこっちの方が真面目じゃないですか。やっぱり先輩方の前だからいいこぶってると思う。
そうなんですか。
いや
どうですか、
絶対ないと思う
それはないですよね、うん、
真面目ですか、おとなしい感じ、
おとなしい感じします。こっ
ちにいると、うんうん、さあアクションでは永井さんどんな感じなんですか。
いやアクションというか、まあ、普段のケイスケ君、今日もちょっとこのイートピアの地下駐車場に入るときなんか歌歌いながら来てましたよ、うん、収録楽しいんだと思って。
そうなんや。
いや別に
そんな感じなんだ
ルーチンワーク、
そんな感じなんだ、
おじさんルーチンワーク、
そんな毎回楽しみに来よう長井さん。
そんなこともないと思う。
そんなこともないってない楽しみに来いそこそうなん、
まあまあ、
ぼちぼち歌いながら来るの長井さん。
別に歌いながらじゃないですか、たまたま、ね、
長井さんが今日責められてる。
いやだってね、その全然さやっぱり、うん、こう顔が違うというか、ただその長井さんって多分アシャミーさんに対してもそうだと思うんですけど、私に対してもその共通しとるところというか、はい、ものすごいひどい物言いをするやん、他のところにはせん、
する
なんか。
でもそれはやっぱラジオの相方だから
ですよ、ね、うん、そこはその共通しとるなってこうアクションをたまに聞くとね。
でも逆に俺がそんなひどい物言いをするのは、うん、河合凪さんと浅見さんだけなんですよ。
まあ全然嬉しくはないけど
そのやっぱ
だけなんですよ言われても嬉しくない。
ラジオの相方っていうとね、やっぱりフランクに、うん、あえて年上だけどフランクに行くみたいな。
そう、二人とも年上やから
な。そうだよ、
だから
そう。
でもほらラジオの中で敬語で話すのはしんどいですし、なんか違和感あるじゃない、うんうん、距離を感じるじゃないですか、うん、だからあえてこういうキャラクターなんです、
あ本当は違う、
本当
は本意ではないけれども、
そう不本意です、うん、先輩に対してそんな失礼な態度を取るのは僕は正直不本意です。
絶対本音ですよね。
本音本音
いつも言って
る。だって演技できないじゃないですか。
演技できない話言われた。
頭で言ってたやん、そういえば。
それ演技できない話言
ってた。そうよ。ね、まあ、ね、もうひどいなと。だってそのまあうちはいいですよ、100歩譲ってね。うん、そのなんかもう周りが全部そんな感じやから、うんうん、先生もそうですし、東さんもそうですし、うん、こういうなんかみんなに言われないかん立場なんかなっていうのが最近分かってきたからもういいけど。うんうんうん、アシャミンさんほんまに時々そう女性にそんなことを言ってはいかんみたいなことを言ってるやん永井さん。
いやそんなことは言ってない、違うんです。でも、うん、いいですか、
うん、
佐藤麻美という人間は、うん、ラジオで喋ってたら分かるんですけど、うん、もうたくさんのアシャミンファンがいるわけですよ、
うん、
で基本的に褒められることしかないわけですよ、
うん、あ普段
麻美さんの声かわいいとか麻美さんかわいいみたいなことばっかり言ってるわけですよ、
うんうんうん、
これダメだと叱ってやらない、まあ、そんな上手くないぞそんな可愛くないぞ、声もそんなほどでもないぞ言ってあげる人はおらない。
そういるそれ。
だから俺があえてそれになろうっていう。
いらんくない別に。
いや そういう勘違いさせたらいかん、まだまだこれが伸びてもらうのは困るから、
あ
っていう気持ちを込めて
る。いやでも本当にだっていい声やしね、
うん、
可愛いしね。
でもほらみんながそうやってダメやん、その別意見としてこういうのもあるんだよっていう俺提示してあげてるわけです、う
ん、あまあなるほどね。
いやケイスケ君の手帳にはあさみさんへの暴言リストがありますからね、
うん、そんなのある、
春夏秋冬全対応みたいな感じ。
そう何それ、用意
しろ、もうやめろや、それ真面目っぷりがバレるじゃねえかだからその言ってみたら定型文じゃないけど
番組の中で使うよ、
そう事前に考えてくるの
抜群に受けたやつとかはちゃんとメモしてありますから、あさみさんに対しての暴言で
暴言で、
うん、
こうもう一回使ったれ的な。
いやまあまあまあもう一回使うというかね、まあこういう受けたこういう感じでやったり。
すごいね、真面目やね永井さん。真面目やけどもっと他に使いどころあるよね。
仕事は真面目にやるの。
へえ、そうなんや。そんなんよ、ちょっと見してよ。あと
やだ。
なんで。
絶対やだ。
見たいそれ。でもそのまあ2人でねアクション815の番組をその1年と半年ぐらい続けてきたわけやけど、その終わってみてこう今やけんお互い言い合えることみたいなって何かありますか。
何かあるかな。
文句でもいいんですよ。永井さんに何か文句言うといたらいいと思います。
文句ありますか。
文句、いや理想の相方だったと思います。
褒められてる、
褒められてる。
一番のあれやね、嫌なパターンやね、永井さんからしたら。
なんでその一時解説するの。
っていう嫌がらせ。褒めるっていう嫌がらせみたいな。そうそうそう、
ママでも理想の相方だったわけですよ。
嘘、嘘って言うたいか
ん。お前今現在進行形の相方やもん。
いやいや、まあでもね、うん、確かにやるときはできる子ですからね。
はい、
意外と。
そうそうそうそう、
割と水曜日のリードを取ってたのはケイスケ君だったので、
番組の、
うん、まあ、引っ張るのね、
うん、
引っ張る。
お星様でもやってくれてええんで、それ。
いやなんかその、うん、お星様はこう自由に気楽に喋るのが楽しいなみたいな、
うんうん、なるほどね、うん、ガヤみたいな。
そうそう、ガヤがね、う
ん、メインパーソナリティやけどね。全然ガヤではない。
まあまあそうですね、うん。
逆に聞きたいですね、何かありますか。
うんうん、何が、
あさみさんに対して終わったからこそ言うとくみたいな。
まあなんでしょうね、
うん、
まあ終わって、まあ番組っていうのは基本的にねいつか終わりますから、
うんうんうん、
まあこれからもまあぼちぼち頑張れよっていう。
あ、ありがとうございます。
上から上からですね、長井さん。すごい上から行きましたけど。
いやでもそんなところですよ、特になんかね、本当に、うん、なんかアクションで一緒に組んで、うん、まあ、後悔とか、うん、もちろん失敗はたくさんありましたけど、
うん、
なんかやって後悔っていうのはなかったですし、うん
う
ん、
あ、
まあ、これから活かせたらいいんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
最終的にはまあ良かったなっていう感じ。なるほど。ちなみにあのちょっとそれるんですけど、アシャミンさんはそのアクション815がこの3月で一応終わって、
はい、
でステップをされてるじゃないですか。永井さんは
俺
どんなになったん。
俺は一応、まあさみさんと、うん、あさみさんがメインパーソナリティで実はもう一つやってるんですよ、
う
ん、
あ番組を、
うん、そうなんですよ、うん、リアクション815っていう金曜日の夜にやってるお楽しみ宴会番組みたいな感じ。
番組。
ちょっと今まで夕方の帯を担当していた子たちで、うん、ワイワイしながら、
あ、なるほど、
ちょっと
放課後的な感じです
ね。そうですね、思い出を語ったりとか、うんうん、今何してるのっていう同窓会的な番組が、うんうん、
あ、なるほど、
この度、はい、できまして、
は
ん
はん、
えらい番組ですよ。
それかなりこう冒険といえば冒険
です。いやいや、そこはまあおまけなんです、正直、
うん、そうなんです。
売りが、まあ、モザイクウェブさんっていう、
はいはい、
まあ、アーティストさんがいるんですけど、
うん、
その人とその人たちとコラボして番組作っていく、はい、その人たちって、うんうん、言ってみたら地上波とかで、
はい、
アニメのタイアップとかバンバンやってる、まあまあそれでも知名度もあるようなすごい方たちなんですよね、
うんう
ん、まあ、そこをね、うん、まあ、スポンサー様が引っ張ってきて、
うん、
でまあまあ作ってるっていう素晴らしい番組です。
番組に出とるっていうことでいいの。モザイク
ウェブさんが、
まあ、その 番組を2本立てっていう風に考えていただければ、
リアクション815の中でそのモザイクウェブさんの番組も配信してる、
う
ん、
あ、うん、なるほどね、うん、すごいね。
それのメインパーソナリティがあさみさん
です。あさみさんがやってて、うん、永井さんはそれこそ今度こそガヤ係。
ガヤ係。ガヤと雑用係。
ガヤと雑用係。、うん、なるほど。それもう始まって、前回1回目もありましたよね。
4月からね、
4月
始まってますね、
はい、永井さんは何か役割したんですか。
俺ね、あの、うん、夜の10時半過ぎですよ、
うん、
一応番組が夜の金曜日の、
はい、
毎週金曜日の10時半から11時半、はい、30分からなんですよ、うん、で第1回、
うん、
生放送だったんですね、
うんうん、
夜の10時半から、
うん、
で、
うん、
俺夜の10時半に常盤町商店街、うん、まあ、人っ子一人いない常盤町商店街に出て、
うん、
街角からリポートするっていう、うん、誰もいませんっていうリポートをする。
街頭インタビューしようにも誰も通らないぞっていう。そうそう、
通らない。通る人は基本的にアルコール臭のする人っていう、うん、 なるほどね。
鼻金やから、ね、
そう鼻金やから。
いやなるほどね。
そんなこと
してました。働いたんそれ。
働きました
よ。働いた働いた。
なるほどね。その番組もマーシャミンさんがメインで、うん、これから
週1回、はい、務めさせて、はい、いただきます。
マーシャミンさんは引っ張りだこなん
じゃ、ね、引っ張りだこな。
中井さんはモブや。
そうモブっていうからやめる。まあでも基本的にね、アクション815も水曜日っていう番組は、まあ僕とあさみさんがやってる時は、あさみさんがメインですから、あさみさん人気が9割9分ですから。
いやいやいやいやいやいや、
で言ってみたら、あさみさん目当てで聞いてくれた人が俺のことも知ってもらえたみたいな、
あなんかこんなやつおるわみたいな、
そうそうそう、
チョケ取る大学生おるわみたいな、
それでいいんですよ。
なるほどね。
売りはあさみさんでした
から。いやなるほどなるほど。まあまあでもね、そのこれからも FM815 のそのパーソナリティとして活動を続けていくと思うんですけど、はい、他にその、まあ、声のお仕事だったりそれ以外でもいいんですけど、何かこれからするっていうことってあるんですか？
そうですね、声のお仕事は随時募集中です。
随時募集中、
はい、なんかキャラクターに声当ててほしいなとか、うんうん、映像にちょっと声入れてほしいんだけどっていうのは、うんうん、もういつでも募集しています。うんうん、あとはそうですね、劇団にあの香川県内の地元のアマチュア劇団に所属してまして、うんうん、そちらの公演が5月にあります。はい、
それもじゃあぜひね、ファンの方は要チェックですね。
うん、あ、ぜひ5月の、はい、役者として出演します。5月の最後の土日だから26、27だったかな、うんうんうん、はい、
ちなみに何役ですか？
ちなみにそうですね、物語の進行役ですね。
ほうほう、はい、劇団の、なんて言ったらいいの、公演の名前、うん、
あ
演目の名前、
演目がハイカムリ娘たち、
ハイカムリ娘たち、
はい、シンデレラの、はい、っていうタイトルで、はい、所属している劇団が KS コーポレーションという劇団になります。
なるほど、はい、じゃこちらもねぜひチェックしてください、うん、
はい、ブログやってるのでよかったら、
そうなんですね、
はい、ホームページ検索してみてください。
はい、ぜひ、
う
ん、
貼っときましょう。
あ、お星様から飛んでいけるように。
あとあの、あさみさんの、
はい、
ツイッター入っとったら貼っといたらいいんじゃないですか。
あ、飛べる。そうですね、ツイッターもされてるんですよね、あしゃみさん、
はい、
それもぜひチェックしてもらいたいと。まあでも本当にね、幅広くこれからもいろんな活躍をされていかれると思いますの で、 です、ね、まあ、お星様でも追っていかないと。
追っていきますか。
追っていきましょう。
なるほど。じゃあ、まあ一応最後にね、うん、あの今やってる番組の告知とかしといてもらえますか。
そうですね、はい
はい、ただいまレギュラーで出させていただいております FM 高松 81.5MHz の方で水曜日の夜7時から子ども向けの子どもたちが番組をしてますステップのアシスタント務めてます。もう一番組が金曜日の夜ですね、22時半10時30分から放送中のリアクション815、こちらもどうぞよかったら聞いてみてください。サイマル放送で全国どこからでも聞くことができます。
はい、ということでサイマル放送、なんかいいね、んいい声やね、やっぱり
いい声ですよ
ね。
わかるでしょ、ファンがつくの。
わかる、
うん、しょうがないな。
今なんかもう、あ、絶対聞かんとって思ったもん。
ありがとうございます。
うん、で全国からねサイマル放送で聞ける、はい、ということですので、まあ、香川県外でこのお星様になりました、聞いてくださっている方もですね、ぜひこちら FM815 も聞けますのでチェックしていただきたいと思います。いや本当にね、あのこれからもガンガンお星様に出ていただいてもいいし、こっちから行ってもいいですし。
どこに行くんですか？
そのアシャミンさんがまあ劇団にこう行ってとか、
う
ん
う
ん、そういう活動をしているところを追っかける感じで、うん、まあ、お星様になりましたでも随時紹介をしていこうと、うん、思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ぜひね、今日初めて聞いたっていう方はこれからアシャミンさんの活動を、チェックしていただきたい。
アシャミンファンに、
はい、うん、なっていただいてお願いします。今日はですね、フリーパーソナリティの佐藤あさみさんにお越しいただきましてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
送りしてきました可愛ねぎさわこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩みや愚痴など、
平石さとしのここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズムで解決します。
はい、そしてさわこのちょっとこれ読んでみてのコーナーには読んでみてほしい本や漫画、そして見てほしい映画など、ネタバレ OK かどうかも、つけた上でお送りください。またですね、番組へのご意見ご感想普通のお便りもお待ちしております。番組へのお便りはすべてメールアドレス同じです。お便り @yanastar.com、そしてホームページのメールフォームからも送れます。こちらの方が便利だと思いますので、環境にある方はですねそちらからお送りいただけたらと思います。またツイッターのアカウントをお持ちの方は、ヤナスター JP こちらフォローしていただきまして、こちらからもメッセージいただけたらと思います。はい、ということでかわいねぎさわこのお星様になりました66回お届けしてきましたけれども、お付き合いくださいまして皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございましたって言いつつですけど、あしゃみさんもエンディングでちょっとまたお付き合いいただけたらと、はい、思いました。いかんこれは
何ですか、
ものすごい大打撃を今食らいました。
なんで大打撃食らってるんですか。
大打撃、
かわいい、もうどうしようね。
どうかするんですか。
持って帰る。
持って帰っていいよ。
いい、
多分いいんじゃない。
あ、持ち帰り
どうしたの。
どうしてくれよ。
どうしたの、可愛いさん。
どうしてくれよこの可愛さ。ほんまに飽きませんね。それそのなんていうの、お星様通信のコーナーであんまりこのそれが出てこなかったのが救いですね。
あ、まあ、マジ
で、ね、そう、うん、私進行できなくなってたと思いますので。そうそうそうそう、いやいや、でもね本当にゲストにあしゃみんさんをお迎えしましてお星様になりました、うん、お届けしてきましたけど、
はい、
あしゃみんさんどうでしたか出てみて。
まったりしてていいですね。なんかねこう自分のペースに合ってるというか、ね、
あ本当ですか、
うん、
ゆるいでしょう。
ゆるいのがすごくいいなって。
それは確か
に、まあ、おかしいな。
え、
おかしいね。
おかしいですか、そういう感じ
コンセプトは、
うん、
あでもこんなもんかな。
最初からこんなもんだったんじゃない最初からこんなもんだったんじゃないかな。
おかしいな。
だってみんな多分のんびりしとるから ね、まあ、ねやっとる人たち
が、ね、やっぱ聞いてくれてる方ものんびりこう、
う
ん
う
ん、しようぜっていう番組
な、ね、そうそう、うんうん、なんかしながら聞いたりとか
ね
洗濯しながら聞いたりとか ね、
あ、いいですね、うん、あ、いいな
とかとか、
お花見しながら聞いてもらった
り、ね、あ、それもいいですね本当に。いやいや、でも本当ユーストリームでも今日何人かのお聞きいただいてね、コメントもくれてどうもありがとうございました。皆さん
ありがとうございます、
うん、いや本当に。で今日はねツイスターでもふつおたとかご紹介しましたけれども、うん、番組宛てのメッセージとかね本当に何でも構わないのでまたお送りいただけたらと思います。たった一言送るだけでものすごい引っ張りますんで、お星様のメンバー。
そうですね、
自分のあれに触れたらね、金銭に、
金銭に触れたらいいです。アシャミン可愛いでイエスですね、この際は。
そうそう、それだけで1時間番組を作ってしまうからね、お星様。
はい、
はい、なのでぜひ皆さんお便りお送りいただけたらと思います、うん、またそしてですね、お星様になりました次回以降も、うん、ゲストバンバン呼んでいく予定ですので、
バンバン
呼びます。はい、今調整中なのでね、次回以降も、うん、皆さん楽しみにしていていただけたらと思います。
次回は決まってます。もう
あ、ゲストさんがですか、はい、発表しちゃう。
でもいいんじゃないですか。
それはもう楽しみにしといてもらう。そうしましょう。
プレッシャーというかね、はい、ハードルを上げときましょう。楽しい人たちが来るぜ
すごいね、面白い話が聞けると思う、うん、っていうふうに言っとく。
そう、
はい、ということで、はい、次回もねゲストの方お越しいただく予定ですので、皆さんそちらもぜひ聞いてください、それではかわいねぎさわこのお星様になりました第66回、今回はこの辺でお別れにしたいと思います、この時間のお相手はかわいねぎと
長井と
平石と
佐藤と
モッティでした。モッはい、ということでかわいねぎさわこのお星様になりました。皆さんまた次回さよなら。今日の川柳
あさみさん
嘘ついちゃったぜ。
かわいいな。
ユーミン登場。